ただいまから旧約聖書出エジプト記20章15節を通して10回9他の人のためにと題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
盗んではならないというですね、非常に短い言葉で、わざわざ聖書を開くまでもないなというぐらい短い言葉だったと思いますが、実会の言葉の第8番目にあたるものですね。盗んではならない。私たちはですね、別に聖書から言われなくても盗んじゃいけないことぐらい分かっているわけです。そんなことは別にわざわざ聖書に書いてもらわなくたって知ってるっていうことがあるわけなんですね。けれどもここで神様が言われているっていうことに今日は注目をしていきたいと思うんです。私たちの現実になかなか盗みっていうものがなくならない。私はこの説教を準備するにあたってですね、じゃあ聖書の言う盗みって今で言うとどんなのがあるかなと思っていろいろ考えてみたらですね、もう あるわっていう感じですね。例えば、傘をね、今日雨降ってますけども傘を盗むとか、自転車を盗む、財布を盗む、万引きをする、キセルをする。キセルってわからない人いますかね。乗車券、電車 の乗車賃をごまかす。ニュースになったもので大きなものだと、例えば高級な自動車を盗むとか、資材置き場の鉄板を盗むとか、最近ですと情報化社会ですから、インターネットで買い物するのにクレジットカードを使う。そのクレジットカードの番号と暗証番号を盗んで、それによって被害に遭うというケースが出ていますね。また学生の人たちにはこのカンニングということも実はこれ盗みですよね。他の人が勉強して得た知識をこう見てね、もらうということです。これも盗みなわけです。また最近高校生から学んだ言葉の中で借りパクという言葉があってですね、何それって思うかもしれませんが、借りた状態でそのままパクる、つまり自分のものにしちゃうということなんですね。借りるよって言っててそのままもらっちゃうっていうことなんです。その他ですね、昔からあるものとしては、はかりを変えてごまかすっていうのがありますよね。100グラムのものをですね、あ、これ90グラムのもの、これ100グラムありますよって言って売る。それずるいことなんですね。これ盗みなんです。最近ですと耐震偽造事件がありましたよね。あれはまさにそういう聖書の基準から言うと盗みになるわけなんです。いろんな形の盗みがあるなと思うんですね。それに伴って実は私たちの価値観も少しこう変わってきてるなと思います。以前は1円取るのも100万円取るのもこれ泥棒なんだぞって言われてですね、1円もダメなのかっていうふうにこう私幼い頃に聞かされましたね。でも今そういうのを聞いてる、話してる人ほとんどいないと思います。子供に聞いてもほとんどないと思うんですね。または人が見てなくても神様が見てるんだぞっていうですね、それはそれが閻魔様であったりないか分かりませんけれども、神様が見てるんだっていうそういう視点もだいぶこう失われてきてるんじゃないのかなと思います。最近私たちの身近な感覚はですね、物によって変わるっていう感じですね。例えば車を盗むってそれは悪いだろうと、そりゃ警察のに捕まっても仕方がないだろうっていうふうに皆さん思うと思うんですけれども、じゃあ片や同じ盗むっていうことでも、傘だったらいいのか、自転車だったらいいのか、そういう感覚ですね。 J.I. パッカーという人がおりまして、この実会の盗んではならないっていう言葉をですね、解説して、この盗みということは人間の欲から生まれているんですと解説しました。今持っているものよりもたくさん欲しい、あの人よりもこの人よりもいいものを持ちたい、たくさん持ちたい、そういうですね、人間の飽くなき欲、そこから出てくる競争心、またはいいなってこう羨む、妬む気持ち、そういうものが盗みを生んでいるということなんですね。この盗むっていうことはですね、私人間が生まれた時から 私たちの心なのか魂なのか体なのか分かりませんけど、私たちの中にですねプログラミングされてしまっているんだと思うんです。つまり例えば親の財布からですねお金を盗むっていうことが時々あるかもしれませんけれども、それは誰が教えているのか、お兄ちゃんが教えたのか、お兄ちゃんは誰から教わったのか、学校の先輩か、そうじゃないんですよね。もう子供の目線の中でお母さんがどこに財布を置いているのか、どこからお金を持っていくのか分かるんです。子供の目線は親の財布のありかを追うんです。である時にそこからこう手を伸ばして取ろう、欲しい、取ってしまうっていうことからが起きる。もう誰に教わらなくても私たちの心、体のどこかに、心のどこかに盗むというものはですね刻み込まれているんだと思うんですね。ですからもう幼い子供から高校生になっても中学生になってもですね、青年になっても婦人になったって、少年になったって、少年になっても自分でお給料をもらって欲しいものが買えるような環境の人でも、お金に困っていないようなそういう生活の豊かな人でも盗むということをやるんです。まあ、これには心の欠けっていうのかな、その心の穴っていうんでしょうか、そういうものと関係があるというふうにも言われますけれども、まあ、盗みについていろんなことを言ってきましたけれども、今日私たちがこの聖書から盗んではならないという言葉を聞こうとしているわけですけれども、これは当然神様が盗んではならないというふうに言っているわけで、私たちがですね一般常識的に盗むイコールいけないことだよ、それ当たり前だよっていう事柄とはですねちょっと内容が違うわけですね。ちょっとというか大きく内容が違うわけなんです。神様はどういう意味でこの盗んではならないという言葉を言われているのか、神様のこの言葉に込められている狙いっていうんでしょうかね、それは何なのか、今日そのことをご一緒に考えたいなと思っています。神様はごめんなさい、まずこの盗みのもたらす影響ということですけれども、盗むという行動は確かにこの社会の秩序を壊します。これは盗むというのはですね所属の問題、所有の問題と関わっているんですね。これは私のものです、このお金は私が働いて得たお金です、そしてこれはそのお金で買った私のものですっていう、その誰のものなのか、誰に所属しているのかっていう、そういうことからと関わる、そういう世の中の秩序を壊すのが盗みですから、盗みがあるとですね社会が壊れてしまう。当然神様はその社会的な事柄を考えておられると思いますが、でもここではもう少し身近なこととして、盗むということが自分自身にどういう影響をもたらすのかということをまず考えたいということです。いろいろな盗みがあるということで先ほどいくつかリストアップしましたけれども、でもどの盗みにも共通していることが一つある。それは傘を盗むにも銀行強盗をするにも、まず第一にその傘を盗む前に、お金を盗む前にまず盗んでいるものがある。それは人の目を盗んでいるということです。いつも人の目を盗んでから何かを盗む。盗みということの共通項がこの人目を盗む、つまり見つからないようにやるということ、隠れてやるということですね。この隠れるという事柄がこの共通項なんだろうと思わされています。私たちがそういう隠れるように、いつも自分を隠すようにしていると、自分の中にどういう影響が出てくるのか、仮にその人が実際にそのものを取っていようが取っていまいが、人目をこう気にして隠れる、何かこう影でやろうとする事柄を続けているとどうなっていくか、2つの影響があると思うんですが、1つはその人の中に孤独感が強くなるということです。孤独感、孤立感、そういうものが強くなっていくということですね。人目を気にするわけですから、 当然いつもですね、こう後ろめたい気持ちがあるんです。誰に対しても、別に誰かに何か言われてるわけじゃない、誰かに何かを指摘されたわけじゃない、なのにもかかわらず、なんかこうね、後ろめたい気持ちがある。そういう気持ちを持っていると人間というものは心を本音をこう話せない、誰かに対してこう心を開くことができない。そういう人はどうしても自分の心の中にとどまりますから、当然孤立感、孤独感というものを強く感じるようになるわけなんです。これ非常に寂しい話ですね。もう一つの影響は何かというと、このいつも隠れて何かをやろうとする人は自分が手に入れることばかりを求めてしまうということです。いつもですね、自分が何かを欲しい、どうやったらそれが手に入るだろうか、どうやったらあの人に勝てるだろうか、どうやったら負けないだろうかということばっかり考えているんです。あの人の都合はどうだろうかとか、あの人の気持ちは何だろうかというんじゃなくて、いつも自分にこう注目してもらいたいし、自分がもらうように、勝つように、手に入れるようにということを考える。まあ、傘の話で言うとですね、雨が降ってきた、傘がない、まあ、どうしようか、ここに傘がある、誰のかわからない、名前も書いてない、まあ、名前が書いてない人が悪いんだと、そこでですね、傘をこう拝借するわけですよね。取られた人は困る。普通に考えればわかるんです。けれども、自分のことを、自分が手に入れることばかりを考えている人は、自分のことを優先するんです。自分が濡れるのが嫌だから、もう持っていく。イエス様の時代にイエス様が会われたたくさんの人たちがいましたけれども、その中で今日は2人の泥棒の話をしたいと思うんですね。泥棒なんていただろうかと思うんですけども、いました。1人はエリコの町で主税人をしていたザーカイという男。彼はローマの権力をこう身につけて税金を取る仕事をしていました。今のその税金を取るそういう人とは全く職種が違います。これはつまり貢ぎ物を取り立てる係であって、ローマのその権力を使って貢ぎ物を取るんですけれども、主税人たちにある権利が与えられていて、例えば100円分の貢ぎ物を取り立てるということがあるにもかかわらず、主税人たちにはいくらでも取り立てていいということになっていた。ですから、ある人からは500円、ある人からは1000円、ある人からは2000円取り立てる。でも、500円取ろうが、1000円取ろうが、そのうちの100円はローマに貢ぐんです。でも、他のお釣りというか、400円、900円、1900円というそのお金は、全部自分のポケットの中に入れていい。まあ、当然ですね、そういうことをやる人ですから、嫌われるんですね。ザーカイも嫌われておりました。彼は孤独でした。でも彼はどうやったらあの人からお金を取り立てることができるか、あの人からいくら取り立てようか、今度はお金がないんだったらじゃあ家を取り立てようか、着物を取り立てようか、そんなことをこう考えているような人間だったわけです。いつも自分が手に入れることばかりを考える人。エリコの町にイエス様が来られて、そしてザーカイも見たいと思ったけれども、ザーカイは背が低かったですね。群衆の前にいて、彼はどんなにやってもイエス様を見ることはできない。彼は孤独ですから、どいてくれと言っても誰もどいてくれないんです。彼は仕方なく木の上に登りました。そこからこっそりイエス様を見ようとした。けれどもイエス様の方から彼が登ったその木の下の方に近づいてきて、ザーカイの方を向いて、ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしているから。そのイエス様との触れ合いによってザーカイは全く新しく作り変えられていくわけです。彼は今まで人に対して心を閉ざし、そして自分が手に入れることばかりを考えているような男でしたけれども、彼はそこから他の人に心を開くことを考え始めた。彼は持っていたお金を4倍にして返しますと言いました。 イエス様との出会いの中で彼は罪とですね、手を切って、その自分がしてきたことと手をもう切って、新しい人生を始めることができた。孤独がなくなり、自分が手に入れることばかりを考えていた、そういう人間から他の誰かのことをですね、考えられるような、そういう人間に、自分の世界だけで生きてきた人間が、自分が手に入れることだけを考えてきた人間が、他の人に与えることを学ぶ人間に、他の人と一緒に生きる人間に変えられてきた。これがザーカイの物語でした。もう一人、泥棒の人ですね。それはイエス様の弟子の一人のイスカリオテのユダです。彼は弟子の中でですね、会計係をしていって、彼がお金を、まあ、集めたり出したりしていたわけですね。そこの金入れの中から彼はお金をいつも盗んでいたと聖書は書いています。ある時、マリアという一人の女性がイエス様のところに駆け寄ってきて、そしてイエス様に大変高価なナルドの香油という、その香油を、まあ、どれぐらいあったんでしょうか、量は分かりません、それを注いだんですね。それを見た時に、このイスカリオテのユダは、なんというもったいないことをするんだと、この香油を売れば300デナリになる。300デナリっていうのはですね、300日分の労働代金ですから、約1年分のお給料なわけです。1年間働いたお金を一銭も使わずに貯めて1年間貯めて、ようやく買えるだけの香油。ユダはこれを300デナリに売って、貧しい人々に施さなかったのか、施せばよかったのにって、まあこんなことを言ったわけなんですね。ユダという男は正しいことを言ったように、まあ、真っ当なことを言っているように思えるかもしれませんけれども、本心は300デナリに売ったそのお金をイエスに捧げればよかったのにということだったんです。イエスに捧げれば会計係の自分のところに入ってくるんです。そうすればそこからまた自分がお金を取ることができる。もしかしたらユダは今まで使い込んでいたお金をですね、こう穴埋めしたかったのかもしれません。まあ、そんなことを考えたわけです。彼もまたいつも自分が手に入れることばかりを考えるような人物でした。そして彼もまた孤独だったんです。ついにユダは自分が手に入れることを考えていく、その延長線の中でイエス様を売り飛ばします。銀貨30枚。そして、その孤独にまるで押し潰されるようにして、その後、自分で首をくくって、自ら命を絶っていく。本当に最後まで寂しい人生でした。ユダは最後まで罪と手を切って、罪とさよならをすることができなかった。このザーカイとユダ、この二人は非常に対照的です。ザーカイはイエス様に出会って罪と手を切れた。しかしユダはイエス様の近くにおりながら、最後までその自分の罪の中でもがき苦しむというか、踊らされるというか、そういう世界におりました。この二つの明暗を分けたのは、二つの運命を変えたのは何だったかというと、たった一つのこと。それはイエス様に自分の罪を差し出すかどうかということです。盗むということは、私たちの心の中でですね、非常に暗いものですね。誰にもこう打ち明けることができない、誰にも言うことのできないような、そういう心の中の奥深いものです。そういった事柄を出会ってもイエス様にお捧げするんです。イエス様はこの私の罪という、盗む罪というこれをですね、どうか取り扱ってください。そうやって イエス様に差し出すんです。誰彼に言うことはできなくてもイエス様だけにはそのことをお渡しする、その汚い罪をイエス様にお渡しする、差し出す。その時にイエス様はそれを受け取ってくださって、私があなたのために十字架にかかってこの罪を許そう、そしてあなたの罪を今から私が作り変えていこう、その罪をあなたのその心を作り変えていこうと、イエス様は私たちの罪を取り扱って、私たちはその罪を納めることができるようにさせてくださる。しかしユダのようにイエス様に心を開かないんだったら、本当にそれは自分のですね、自分だけの世界の中で悶々とそれに向かわなければならない。ある時にそれに踊らされ、後悔して、がっかりして、やらなければよかったと思い、でもやめることができず、でもどうすることもできず、その世界でとどまるしかないんです。ぜひその私たちのうちの罪をイエス様に差し出していこうではありませんか。私たちの救いはそこにしかないのです。自分で自分のそういう心の奥深いところを変えることはできない、どうこうすることはできないんです。反省はできます、後悔はできますけれども、本当に新しく作り変えることはできないんです。さて、この盗んではならないという事柄を今日はこうやってご一緒に学んでいるわけですけれども、この実戒の言葉にやはり積極的な側面があるわけなんです。それが次で見ていきたい他の人のためにということです。今まで教会はこの実戒の言葉をですね、解釈し考え、また人々の生活に適応して、またそこで考えということを繰り返してやってきました。その中で長い間教会の中で読まれてきた新約聖書の一つの御言葉があります。それは皆さんの修法の中に、今日の聖句ということで印刷していただいたエペソ4章28節の言葉ですね。ご一緒に読める方だけで結構ですので読んでみましょう。エペソ4章28節です。プログラムの下のところに書いてありますね。3、はい、盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。はい、感謝します。盗みをしているものはもう盗んではいけませんって、ここまでは誰だって言います。例えば盗みで捕まった、万引きをして捕まったその人に、その店員は、またその親は、また警察官は言うでしょう。もうするなよ、もう二度とするな、そこまでのことは誰だって言うんです。けれども聖書はそこからもう一歩先に進もうとします。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって、何て言ってるか、かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。後半の内容も言うでしょう。誰でもこれから盗みをして何かこう食べていくようなことはするなと、正しい仕事をしろと、骨折って働け、労働だって何だって頑張ってやれ、そういうことを言うでしょう。しかしその間に挟まれている一つの言葉、困っている人に施しをするため、これが聖書の独特のメッセージなんですね。私たちが働くのは何のためか、ここでは私たちが何のために働くのか、そしてその働いたお金を何のために使うのかという事柄が問われているところなんです。私たちは普通に思うでしょう。私たちが働くのは、また私のその家族の、ご主人が働くのは、働いてきたのは何のためだったのか、何のためなのか。それは家族を養うためです。もちろんそうなんです。家族を養うため、自分自身が生きていくため、そのために働くんです。そしてその働いた賃金は、それは自分のものです。家族のものです。 家族のために使われます。自分のために使うことができます。けれども聖書はそういう事柄を踏まえつつ、他の人のためにそういう視点を差し出してくるんです。あなたが働くのは家族のためでしょう、あなたのためでしょう、そのお金はあなたのものでしょう、家族のものでしょう。しかし聖書はいいんですね。困っている人のために働きなさい、他の人のために働きなさい。そんなことを聖書は言うのかと思いますよね。これはですね、投資っていうことじゃないんです。例えば自分のお金の中でですね、どこどこの会社に投資しよう、株を買おう、それはですね、ある意味で助けてるんですけれども、将来的に儲けるためですね。そういうことじゃないんです。困っている人のため、帰ってこないんです。捧げたお金は戻ってきません。捧げたお金が何倍にもなって帰ってくるっていうんだったら分かります。そうじゃないんです。お金は帰ってこない、行きっぱなしなんです。困っている人のために働きなさい。聖書は私たちの働くという事柄の中に、それはあなたのためであると同時に、それは他の人のためですよというですね、そういう事柄、その他の人という視点を考えさせるんですね。でもこれによって私たちのもともと持っていた罪の性質が変わっていくんです。この視点が変えるんです。他の人のためにという視点が変えていくんです。私たちは先ほども言いましたように、生まれ持った時から自分が得るんだ、自分がもらうんだ、自分のことばかり考える、そういう性質を持ってるんです。でもその自分が持つんだ、自分が取るんだという性質が私たちの孤独を作り出すんです。私たちを孤立させるんです。でも聖書はそういう私たちの中にですね、そういう殻を破るように、一つのこの石を打ち砕くハンマーのようにして、他の人のためだ、あなたのためじゃない、他の人のためだと、そういう視点を私たちに与えるんですね。でもその視点によって私たちは自分のためだというところから解放されて、他の人のために、自分だけでいいんだというところから他の人と一緒にっていう、そういう自分から他の人に、一人から交わりにっていう、そういう視点が与えられてくるわけなんです。これがこの盗んではならないっていうことが持っている積極的なメッセージなんですね。他の人のためにっていうふうに今、言いましたけれども、ある人はですね、こんなことを考えるかもしれません。他の人のためにというと、職種的に他の人のためになるような仕事がやはりあるわけなんです。例えば何か教える仕事、また支える仕事、幼稚園、保育園、学校の先生とかですね、医療関係、また介護関係、他にもいろいろあると思いますが、なんかこう人のために支える、助ける、そういう役割が仕事になっている職種もあるわけなんです。でもここで言っている他の人のためにっていうのはですね、そういう職種的な事柄じゃないんですね。その反対にですね、自分の仕事はなんかこう全然人に関わらないし、何のために役立っているのかよくわからないというようなですね、そういったことがお仕事もあると思うんです。でもそういう仕事をしていても他の人のためにということはできるんです。要は何かと言いますと、何のために働いているかということが問われている。自分のためなのか、他の人のために、他の人のために働くのだ、あなたのためではないのだと聖書は語るんです。これは私たちにとって大きなチャレンジです。そんなこと考えたこともないということもあるかもしれません。でも御言葉が語る私たちを導くその方向性は、他の人のためなんだよ。じゃあ自分はどうするんですか、我が家の家計はどうなるんですか。イエス様は言われました。空の鳥を見なさい、
野に咲くあの百合の花を見なさい。あなたの言葉は私が支えるのだ。イエス様の約束はそこにあるわけです。本当に私たちが家計でですね、この中にその豊かな人なんてそんなに、まあ、失礼ですけどもいないと思うんですね。私もそうですけれども、いっぱいいっぱいだと思いますけれども、そのいっぱいいっぱいの中でどうするのか。でも私たちはそういう中でいっぱいいっぱいになるときにですね、やっぱり自分のことばっかりになってしまう。自分のがどうやったらもらえるか、どうやったらこれを切り抜けられるかって自分のことばっかりになる。でもそこで立ち止まる。イザヤ書の30章に、立ち返って静かにすればあなた方は救われるとあります。立ち返る、静かにする、ジタバタしないで聞くべき声に耳を傾け、信頼すべきお方に焦点を合わせる。その時に私たちは他の人のためにという視点を教えられていくのです。そういう立ち返って静かにした時の心の平安、そういうものをぜひ心にいただいていきたいなと思うんですね。今家庭の経済のことでお話をしましたけれども、これを最大寺教会、神の家族のですね、この教会の我が家の家計に献金状況について考えたらどうかなと思います。献金の話はあまりこういう説教の中でストレートになされることはしょっちゅうあるわけじゃありませんが、この関連の中で今日は少し考えてみたいと思っています。私たちが捧げた献金、これは今日先ほど会計報告が入りまして、皆さんお帰りになる前にですね、取って帰っていただきたいんですけれども、収報ボックスから取って帰っていただきたいんですが、見ていただくと分かりますけれども、この教会で捧げられた献金の 100% を最大寺教会で使っているわけではありません。まあ、5月の私は報告を見てちょっと計算したんですが、約1ヶ月で70万円ほどが、あるものは教団に、あるものは選挙区に、あるものは選挙の団体に、あるものはある一つの教会に、あるものはある一人の宣教師に捧げられています。さまざまなところに献金をしている。でもその反面ですね、教会の会堂の会計というのは毎月厳しいんです。会堂献金がいつも足らない。そういう中で毎月教育館へそういう返済を約70万円しているわけなんですね。もしこれ他のところに献金しないで全部教会のために使えたら、返済が倍のスピードで進むと思ったらですね、ちょっといいなぁなんてちょっと思っちゃいましたよね。ちょっと会堂会計の執事さんがニヤニヤしてますけれども、それはでも教会としてはありえないわけなんです。教会も困っている人に施しをするため、捧げて帰ってこない、そういう献金を私たちはしています。私たちが捧げられた献金が同盟教団の中の牧師のない教会に行くんです。まだ当然自立できない伝道の困難な5人10人そういう教会に行くんです。私たちが捧げた献金が海外で奉仕しているあの宣教師のところに行くんです。または献金で全てを賄っているような伝道団体に行くんです。そうやって主の働きが広がっていく、進んでいく。私たちはたくさんのそういう対外的な献金をしています。それは本当に感謝なことだなと思うんですね。なぜならば、もしそういう他のところに捧げるものがなければ、神の家族である私たちでもたちまち自分たちさえ良ければ、自分たちだけがっていう、そういう中に陥るでしょう。自分のこと、自分たち、自分たちのこと ばかりを考えるようになるでしょう。しかし私たちが対外的に献金をする、これがなかったらどんなに楽なのにな、そんな痛みを覚えながらでも献金するんです。その時に私たちが自分たちだけというのではなくて、他の人も共に、そういう視点が与えられていく。最大寺教会の歴史を振り返ってみるときに、その半分以上は支えられてきた歴史でした。今祝されて支えることができるようになっている。後のものが先になり、先のものが後になる。私たちは今支えることができることを感謝しつつ、この主の交わりの中にですね、自分たちだけがいいっていうんじゃなくて、他の教会もあの教会も一緒に、そういう交わりの中を歩んでいけるというのは本当に感謝なことだと思うんです。私たちが喜んでこの教会を、またいろんな主の働きを支えていく、その喜んで関わっていくために、私は目標が必要なんだろうと思うんですね。私はこのことをある人から学んだときに、本当に目が開かれた思いがしました。例えば街道献金だったら、街道献金で自分でですね、年間目標を決めるんです。今年はこれだけ捧げたい、そのものを12で割るか、またはボーナスが来たときにはそれを入れて計算して、で月々いくらってやる。時に苦しい時があるでしょう。でも主をどうか満たしてください、私のこの志を全うさせてください。目標額を決めてやっていくときにですね、本当に前向きになれるなと私は思います。それがないとですね、またこんだけ出てくる、またこんだけ出てくるという引き算ばっかりこう計算するとですね、なんか寂しい気持ちになっていくんです。けれども目標を決めて、志を立てて、主に祈って、神様これだけ私は今年頑張らせてください、やっていくときにですね、本当に主の働きを担っていけるな、そういう実感と喜びを持ちながら支えていくことができるなということを思います。私たちが、しかしそういうことを言ってもですね、今そういうことを言いましたけれども、私たちが本当に自分が苦労していただいているお金を捧げていくという事柄は、神様の大きな愛がなければこれできないはずです。献金のことで動揺したり、あれこれ考えるのは、それは当然のこと。それを本当に乗り越えていくのは信仰であり、また神様からいただく愛でしかありません。神様から私にはない愛をいただきたい、私が持っていない愛をいただきたい、私が生まれた時には持っていない愛をいただきたい、主を愛する愛を、困難を乗り越えていく愛をいただきたい。それは聖霊によって与えられるんです。ガラテ5章で、御霊の実、御霊が私たちに、聖霊が私たちに結ばせてくださる実り、その性質は何か、その第一に出てくるものが愛ですね。愛です、喜びです、平安です。じゃあ聖霊なる神様ってどうやって働くんですか。それは私たちが祈るところから始まるんです。私の中にあるいろいろな葛藤を、私が思ういろいろな弱さを、主の御前に祈るところから始まるんです。神様どうか自分のことばっかり考えて、自分が得することを追い求めている私を憐れんでください。手に入らないとイライラします。悪いことをしてやろうかといろいろ考えます。でもどうか私を憐れんでください。他の人のためにできることをさせてください。自分の言葉で祈るところから始まっていきます。祈れば神様必ずその祈りを聞いてくださる。どんなに時間がかかろうとも、またどんなに私たちが苦労しようとも、私たちを作り変えてくださる。自分の言葉で祈るところから新しい私が始まっていきます。孤独ではない、 他の人に心を開いていく私が、自分のことばかりを考えるのではない、他人を考えることのできる私が、自分が得ることばかりを考えるのではない、他の人に与えることを考える私が、そこから始まっていきます。ご一緒に主に祈っていきましょう。お祈りいたします。盗んではならない小さな御言葉の中に、あなたは私たちが一人で生きるのではなく、他の人と共に生きることができるようにと、私たちに御言葉を与え、導きを与えてくださいました。本当に感謝します。主よ、祈りの中ですら自分勝手なことばかりをあれこれ願い求める私に、どうか立ち返って静かにする信仰を与えください。主が私を養ってくださるという御言葉に立つことができますように、他の人に心から自分のいただいているものを捧げることができるように、私たちがいつも一人ぼっちで生きるのではなく、周りの人と心を通わせて交わりの中に生きることができるように、神よ、どうぞ私たちを日々作り変えてください。聖霊なる神様の豊かな働きをいただき、また本当にあなたがくださる平安を歩ませてください。あなたがくださる喜びを歩ませてください。私たちにとってお金は非常に大きなものです。この取り扱いについて知恵を与えてください。平安でいられるように私たちを導いてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。